こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々の日曜日収録じゃない回ということですね。
そうだね。
ちょっと順番がいろいろあるんですけど、最初に問い合わせいただいた内容からいっちゃってもいいですかね。
ああ、もちろん。
はい。で、ちょうど先週更新するタイミングに、フォームから連絡いただきまして、愛さんからいただきました。休日会議様、いつも休日会議聞いております。質問ではなく感想というか要望に近いのですが、最近休日会議の更新時間が遅くてとても残念に思っております。休日会議という名前の通り、日曜日の休日に聞くからこそ自分にとっては意味があるのですが、最近は夜9時以降に音声がアップされることが多いため、仕事の関係上日曜日に聞くことができず、僕の中では完全に月曜会議になってしまっています。生放送ならともかく収録であればもっと早い時間に更新ができないかと思っております。なぜなら、日曜の昼間にゆっくりと休日会議を聞くことが自分にとっての楽しみであり、聞くのが月曜日にずれ込むと音声が全く響いてきません。ずっと日曜日イコール休日会議のイメージが強かったからであり、サザエさんのような位置づけなのです。ご無理は承知かと思いますが、もし休日会議というコンセプトで行うのであれば、せめて遅くとも夕方18時ぐらいにはまでには更新をしていただけると非常に嬉しく思います。もちろん、一視聴者の意見ですので、ご迷惑でしたらスルーなさっていただいて結構です。こういう人もいるのだと知っていただきたくて投稿させていただきました。乱文で失礼いたしました。今後ともよろしくお願いいたしますというメッセージですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。
僕もずっと心苦しくはあったんですよ。4週連続ぐらいでずっと遅かったじゃないですか。
そうだね。
で、なんかでも、なんか自分のマイルールみたいなので、日曜日であればセーフみたいな感覚で、なんかちょっと自分に甘えがあったなと思ってですね。
そうそう、僕もそうそう、特に遠征行った時とかさ、ね、北海道から帰ってくる時とかさ、まあ、あと11時だ、あと1時間まだ余裕がある、よし、今の間にみたいな、なんかあるよね、日付変わる前にっていう。
最近、言い訳なんですけどね。いや、最近なかなか問い合わせであるとかご質問いただけていなかったじゃないですか。で、こう、やっぱこうやって、なんですね、こう聞いてるんだよみたいなメッセージをいただくと、ちょっと我に返るというか、ちゃんとしなきゃなっていう気持ちがです
そう
ね。
ね、やっぱお昼に更新っていうのは一つ目指したいところかなと。
やっぱり感覚としてはどうなんですかね。こう、土曜日までには撮るみたいな意識をちょっと新たに植え付けていった方がいいんですかね。
そうだね。
ね、土曜日が日曜日だっていう脳内変換をして。なんか、そうですよね。締め切りはまあ決まってるわけじゃないですか。休日限りの場合は。ね、締め切りギリギリにならないとできないのもちょっと、ちゃんとしないとなって、すごく反省しました。
そうだね。いやいや、でも本当そうだね。何々をいついつまでにやっといてって言われると、その日の日付変わるまでにっていうよりもね、やっぱ早い方がいいだろうしね。
そうですよね。
何事においても、頑張っていきましょうか。
で、こうやって聞いていただいているというメッセージがすごく力になりますので、何かご質問、ご意見などなどお気軽にいただければと思います。愛さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと大事なことだったので、ちょっと最初に持ってきてみましたけども。
そうだね。今週1週間を振り返るってなっちゃうと、僕結構引きこもって作業っていうところとか、あとはもうもう11月のね、1週目とか2週目あたりには、ね、第3弾の書籍発売ということでね、まあ、ちゃんとボックス。で、今日、後書きの後書きが書き終わり。
僕もちょっと1週間でちょっと唯一イベントがあった話があるんですけど、あんまりビジネス関係ない話なので、先も僕喋ってもいいですか？
大丈夫だよ。
10月8日の月曜日かな？ 8 日じゃない、体育の日ですね、8日ですね。月曜日に、サマースタイルジャパンみたいな、ルーキー大会みたいな、サマスタって言われるボディメイクの金子健さんが主催してる体を競い合う大会に見に行ったんですよ。
ボディービルの大会。
いや、それの4段階ぐらい手前の感じですかね。名前出していいのか分かんないですけど、以前、リトルフィットさんが出場した大会ですね。
わかるわかる。
お知り合いが出るというので、見に行ったんですけど、なんでしょうね、すごく刺激を受けた話をしようかなと思うんですけど、僕も最近よく聞かれるんですよ、なんかそういうの出ないのみたいな。で、いやいや、自分なんかでは全く届きませんよみたいなところで、あんまり興味なかった、興味なかったって言ったらないですけど、すごい遠い世界だと思ってたんですけど、なんでしょうね、僕より後から始めた人が、まず出るみたいな感じで出たんですよ、今回。
ああ、なるほどね。はい。
結果は、まあ、振るわなかったんですけど、その過程にすごく感動してしまって、なんでしょうね、要は僕自身が英語喋れるようになったら海外行くって言ってるような感じだなって自分で思っちゃって、
ああ、なるほど。はいはいはい。
はい。挑戦することから逃げてはいけないんだなっていうことをすごく感じた一日だったんですね。
まあ、勇気だよね。やっぱ大事なのはね。
あと、僕ちょっと減量とかもしてたんですけど、結局目的なくやってて、で、なんかダラダラダラダラやってて、なんか、いまいち仕上がりもできず、なんか、無駄が多かったなってすごく思って、しっかりこう目的持って、チャレンジしてやっていく姿勢というところですごく課題を感じた一日でした。
ああ、いいじゃん。そういうさ、なんか普段のさ、ビジネスとかでさ、そういうことを言われ続けててもさ、耳にタコ状態だったりするかもしれないけど、そういうね、他の分野でそういう刺激を受けると、なんかスッと腑に落ちたりね。
そうですね。なんかこう、もちろん、この体の今話でしたけど、僕、体の話だけじゃなくて、なんかこう、全部一緒だな、みたいな、思っちゃって。
そうだな。
もっとチャレンジしていかないといけないな、みたいな。
でもこれさ、大会出るフラグ立ったよね、これね。
いや、でも、団体がいろいろあってですね、ここ、どう、なんか、で、なんかこれまた分かりにくい話しちゃうんですけど、
いいよ。
団体いくつかあるんですけど、そのなんか自分の体のレベルに合わせて団体選ぶべきか、将来的にどうなりたいのかで選ぶべきかで思ったら、僕は大会民って思ったのは、どうなりたいかの方に行った方が楽しそうだなって思ったんですよ。なので、全く振るわないのは分かりながら挑戦することの怖さみたいなのを今すごく感じてますね。
いや、もうそれは自分がさ、あ、こういうところいいなと思うさ、ところに、今の力が全然及んでなくても飛び込めば、結構ね、そこの基準値には届かないかもしれないけどね、それなりになるっていうのはね、やっぱあるから。
例えば、なんでしょう、同じ状況で僕のところに質問来たら、僕も多分そう答えるんですよ。いや、絶対行った方がいいと。今で考えるんじゃないみたいなことを言うと思うんですけど。今なんかめっちゃ怖いなって思ってて、こういうところだなっていうのをすごく感じてますね。
いや、じゃあ来年出ましょうよ、なんか。
そうですね、なんか出たいなってちょっとすごく思ってきましたね。
行く、それ。
あ、本当ですか？
行く、行く。
番号で呼んでくれるんですか？ いや、
行く、行く。
すごいんですよ、あれ。なんだら、なんだーみたい
はあ、ポーズとか取るわけでしょ？
な。もちろんですよ。
いいね。行く行く。そっか、いいね。でもそういうさ、やっぱ、なんだよな、こう、自分の好きなこととかさ、打ち込んでることをビジネス以外に持って、そこでいろんな刺激を受けてさ、高みを目指すとかさ、そういうのをなんて言うんだろう、体感していくっていうかね、腑に落としていくっていうのも、すごくいいと思う。
なんかすごく学びになりますね。すごく。
なるほど。それいいね。でも今回のでフラグ立ったんでね、こ
フラ
れを
グ打たれましたね。
記事にも書いとこうかなと。
そんな話。
僕の方は、なんかいろんな打ち合わせをしてたりさ、まあ、企業さんとね、こう、やりとりとかしていく中で、まあ今、どこもかしこもさ、こう、ちょっとインフルエンサーマーケティングをみたいな、
はいはいはい。
まあ、インフルエンサーを使った何かをみたいな、こう、うん、トレンドなね、ような形でね、みんなこう、意識がそっちに向いてるわけですよ。
おー。
で、まあ、昔とかで言えばさ、
はい、
なんだろう、こう、インフルエンサーっていうのは、そもそももう、昔から活用されてるものだとは思ってて、
はい、
例えばそのマイケル・ジョーダンとかのエア・ジョーダンとか、
はい、
ね、マイケル・ジョーダンがっていうことでさ、
うんうんうん、
まあ、そういえばそうだね、あとマリリン・モンローのシャネルのナンバーファイブとか、
はい、
ああいうのは、ちょっとこう古い歴史を調べるとすぐ出てきたりとかね、
うんうんうん、
で、まあ、昔であればやっぱり芸能人がそういうインフルエンサーの役割を果たしていたりとかいうのが、そのアルファブロガーになったりとかさ、で YouTube とかインスタってなって、さらに今もっと身近にその企業案件っていう言葉が出てくるようになったりとか、
はいはい、
少し前だとアメブロの芸能人
はね、
はい、売ってたよね、普通にこう
売ってた、はい、
いくらいくらで宣伝しますみたいな記事が、
あ、はいはいはいはい、ありましたね、うん、
で、まあ、こういうものは、
はい、
なくならないとも思うし、
うん、
プラットフォームはいくらでも変わることがあるけどなくならないみたいな。
そうですね。
まあ、ミクシーが主戦場から撤退せざるを得なくなったような感じかな、はい、でもとは思うんだけどもね、あまりにもね、
はい、
僕の主観だけど、
はい、
ここを目指しちゃう人が多すぎるというか、
あ、インフルエンサーになりたい人が多すぎるってことですか。
多いんじゃないかなと。でももう一方で、
はい、
そういう人が多いからこそ、
うん、
僕らが生きるというのも、僕らのポジションが成り立つというのもあって、
はい、
っていうのもなんかこう古くはその僕らの場合だと、個人ブランドが確立されているアフィリエイターさんに、はい、商品の宣伝お願いしてとか、
うん、
まあ直接顧客っていうかお客さんに働きかけなくてもアフィリエイターとの接点だけでいける部分もあったりとか、
うん、
うん、ということでね、常々やってきたわけだけれども、僕らの場合はどっちかというとその提携するとか活用する、はい、リクルーティングする、教育する、囲うみたいな、
はい、
そっち側にいるわけですよ、
うんうん、
で、アフィリエイターさんって毎年毎年さ、
はい、
結構変わるじゃない、こう、
勢いがある人は結構変わったりしますよね。
そうそうそうそう、そうってことはアフィリエーターとして活動していると、
はい、
なんて言うんだろうな、それも広がりは確かにいろいろあるんだけれども、
はい、
提携するとか活用する側になった方が、
はい、
常に今勢いがある人とつながってね、
うん、
やれることもできたりとかね、
ね、
極論インフルエンサーマーケティングというものが終焉を迎えたところでびくともしないというか、
うん
うん、なんかね、そっちの視点も持ってね、
はい、
やってみてもいいんじゃないかなと、というのもやっぱり似たような人がいっぱいいて、
そうですね、
埋もれていって疲弊していくっていう姿もかなり見てきてるから、うんうん、なんかね、そこを感じるんだよね結構、
うん、
うん、じゃあそのブランドっていうものを確立していかなきゃいけないのかっていうところで、
はい、
そのブランドの確立もお客さんに向けてね、こう有名人になるっていうだけではないからね、やっぱ、
うん、
例えばさっき言ったみたいにアフィリエーターさんとの関係性の中で、
はい、
その表舞台には立たないところで知名度認知度ある人もいるわけで、
そうですね、
マーケティングプロデューサーといえばこの人っていうのを企業の経営者だけに知れ渡れてれば十分にそれはブランド価値だし、
うん
うん、このね、見せ方をね、お客さんに向けてなんとか有名になってなんとかっていうのは、
はい、
ね、これ本当に向き不向きあると思うし、
そうですね、やっぱもうでもパイは限られてますもんね、
うん、で、例外なくね、こう、
はい、
一部の突き抜けた人は別としてこういうのっていうのは、最初はまあフォロワー数とかなんか登録者数っていうところで評価されつつ、はい、次第にエンゲージメントに寄っていくっていうかね、
ああ、そうですね、
もあったりとか、もうこういうのを繰り返していくっていうのを、企業側、僕ら側把握して、まあ、なんだろうな、こう、 両方の視点で見てほしいというかね、凝り固まりすぎずにね、
うん、
自分自身がじゃあ僕もインフルエンサーになろうみたいなところだけじゃないよっていうのはね、
はい、
うん、気づいていただきたいし知っていただきたいなと。
例えばアフィリエーターの方で言うと、こう長く、まあ、活躍されてる方ってこの例えば教える活動もされていて、
うん、
こうその中からまた力のあるアフィリエーターさんが育ってきてみたいな、
うんうん、
ポジションがポジションをこういろんなポジションを持ってる方が多いような気がしますよね。
うんうんうんうん、確かに。でまあ企業はもちろん、
はい、
インフルエンサーの姿勢で学ぶところっていうのも結構僕あるんじゃないかなと思ってて、はい、例えばね、なんか、はい、あるこうテレビとかのさ番組制作のスタッフさんとかから言わせると、はい、インフルエンサー、まあ、YouTube とかの人たちの方が、
はい、
よっぽどこう正直で視聴者目線であるって言ってるわけですよ、
うんうんうん、
でテレビ番組の制作者は例えばテレビを見ている視聴者を、はい、バカにしてたり舐め切ったりしててもそれは直接伝わらないわけだよね。
そうですね、はい、
そういう意味ではこうなんて言うんだろうな、 YouTuber とか情報発信していく人たちのあり方っていうのは、
うん、
企業さんも学んでいった方がいいとかね、そういう部分はあるんだけれどもね、じゃあうちもなろうとかね、そういうことではちょっとないんじゃないかなという視点っていう、はい、
ああなるほど、
まあ、うん、
B2B というかその企業さんがじゃあインフルエンサーを作りたいみたいなことですかね。
うんうんうんうん、
だからインフルエンサーとなりたいということですよね。
そうそうそうそう、うん、
正直あれですよね、中の人のセンス、
うん、うん、あとね、インフルエンサーとしてやられているという方、はい、物が売れないインフルエンサーはやっぱビジネスである以上、企業にとっては無価値になってしまうっていうね、
うん、
部分もあるのでね、うん、これはでももちろんそういう喋りがね得意で、
はいはい、
なんだろう、お客さんとのねリスナーとの接触回数も多いという分では信頼も構築するのは早いだろうし、
うん、
あくまでもこうそれがでもさ苦手な人もすごく多いと思うんですよ。
そうですね、
うんうん、まあ僕らどっちかというと苦手だからね。
そうですね
動画で出るとか、僕はあのカメラのレンズ見るの苦手だからそうそうそう、まあまあまあね、そういうところでさ、
はい、
うん、まあ例えばそういうアフィリエイターさんなりインフルエンサーさんなりその個人ブランドが確立されている人に協力してもらって、お客さんを集めてたとしたら、うん、その集まったお客さんに対してはしっかり接点を持って、お客さんにとってのナンバーワンを得るっていうのはね、
うん、
もちろん続けていかないと、支持は続かないということでね、はい、うん、な方向性はいろいろあるし視点も、いろんな見方があるよというところを、伝えればなと。
はい、
はい、こんな感じですかね。
ありがとうございます。いや、もうさっき話しかけていて僕が遮ってしまったアキラさんの書籍の話とかってまだしない方がいいですか？
ああ、いやいや、アキラさんの書籍に関してはいや、もうほんと、いや、これもどのくらい執筆というか、まあ、期間設けてたって結構長かったと思うんだけど、
ね、
はい、やっぱりね、書けば書くほどね、
はい、
レベルアップしてくっていう。
あ、そうなるとまた書き直したくなっちゃうやつですね。
そうそう、で例えば検証して積み重なるノウハウももちろんあるけれども、
はい、
伝え方もレベルアップしてくんだよね。その方が分かりやすいんじゃないかとか、
はいはいはい、
うん、なんかどんどんどんどんそういう風になっていって、まあ、だいぶね時間もねかかったけれども、
はい、
本当、なんだろうな、今回はその、結構具体的な話になっていって、はい、アキラさんのその人柄的なものっていうのはなかなかその文章の中では見えづらいんだけれども、
はい、
でもその書籍だけではなく足りない部分は、ウェブで基礎設定とか、
はい、
その辺でページ割くともったいないんで、はい、その辺はウェブに、アップしたりとか、
うん、
変動性のあるものに関しては随時、 ブログの方でアップデートしていくとか、
うん、
そういう、なんだろう、気概っていうのにすごくにじみ出てて、
はい、
うん、いい、
皆さんらしいですね、
トンというか企画になってるんじゃないかなとは、うん、思いますね。
はい。
うんうんうん。
が、公開がおおよそ、
いや、おおよそ、今のざっくりなこう計算だと11月、まあでも前半としか。
ああ、じゃあ割ともうすぐなんですね。
そうだね。
うん、
うん。その10月20日のマーチャントクラブの、
はい、
まあ後半はまあいろんなね、案内とか、こんなサービスできたよとかそういうのやっていくわけだけれども、
はい、
そこでね、アキラさんには、お話ししていただこうというところで、
はい、
ぎゅうぎゅうにスケジュール詰めて間に合わせてるみたいな。
なるほど。進捗がありしてきっと休日会議でもまた紹介できるかな。
そうですね。うん。まあね、なんかまたいろんな人にやっぱり知ってほしいし、
はい、
キャンペーンを打つとかね、言うと、なんかいろいろ賛否両論はあるかもしれないんだけれども、うんうんうん、やっぱり知ってもらいたいっていうのがあるので、今回は、まあ、はい、Facebook ライブなり YouTube ライブとかをね、はい、連発しながら、アキラさんには家に帰らずですね、深夜もいろいろ配信していこうかなと思ってますね、うん、はい、またじゃあ進捗は、
はい、ありがとうございます。
来週、次かその次ぐらいにはもっと具体的な話ができるかなと。
はい、ありがとうございます、はい、ということですね、期日会議、日曜日なるべく早い時間帯に更新できるように頑張っていきたいと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。